皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、場合によってはおはようございます。イカイチカは第217回目の放送を開始しましたけれども、私はですね、このポッドキャストプログラムイカイチカの、主なパーソナリティが2人いるんですけど、その2人のうちの1人であるノスタルジー鈴木と申します。ですね、いつも一緒にお送りしているもう1人のパーソナリティのですね、稲村ジェーンさんなんですけど、その稲村ジェーンさんはですね、実はこの収録に先立つというか少し前にですね、は一緒にいたんですね。私、ノスタルジー鈴木はこのイカイチカの、パーソナリティ稲村ジェーンさんと一緒にいたんですけれども、現在は、それぞれ別の行動をとっておりまして、私は今いつものスタジオを飛び出しまして、市川市の現在は鬼高というですね、場所にいます。ストリートを歩いております。今日はなのでストリートレコーディング、というわけですね。でですね、なぜ先ほど少し前に稲村ジェーンさんと一緒にいたかということを先にちょっと説明しますとですね、前回のイカイチカは第216回目の放送なんですが、実はこれを収録したのがですね、ほぼ24時間、まあ、23時間ぐらい前ですね。本日がですね、西暦、2025年の、5月18日なんですが、昨日、5月17日の、夕方にですね、収録した回がございます。主に前半はですね、市川市とあまり関係のないフランスのニースという場所でですね、撮影されたある映像作品、まあ、あるというか映像作品名を申し上げますと、オフラインラブというですね、そういう名前なんです。まあ、それがどんな、映像コンテンツかということについては、まあ、ぜひその216回目のイカイチカをリスンしてほしいのというふうに思ってますけれども、その後半でですね、お話をした通り、本日、つまり、2025年の5月18日日曜日にですね、市川市の南行徳の近くにある市川市の、まあ、公共の施設ですね、こちらにてですね、明日の市川ボリューム2という、そんな集会というかイベントが行われまして、こちら主催はですね、市川市のカーボンニュートラル推進課になっております。で、私は稲村さんはですね、市川 CN ネットワークという、まあ、団体というわけじゃないんですが、まあそういう CN というのはカーボンニュートラルを意味するんですが、カーボンニュートラルに関わるいろんな活動とかをしている、市川市などでしている人たちを緩くつなぐ、まあ、ネットワーキングしていく、まあ、その運動活動それそのものを、CN ネットワーク、市川 CN ネットワークというふうに名付けているんですけど、そのメンバーなんですね、私や稲村さんは。で、この2人がその、今日の行われた下の市川ボリューム2というものにも、まあ、スタッフというか関わっておりまして、はい、で特に私はですね、その中でですね、メインは市川市さん の, プレゼンテーション、実はちょうど5日ほど前でしたっけね、少し前、先週5日ほど前に、なんか市川市がですね、この日本の中のいろんな自治体がこう、チャレンジ応募してですね、そして、まあ、合格する不合格になるなんていうタイプのものなんですけども、脱炭素先行地域というものですね、まあ、気候変動にこう影響を与えると言われているですね、その二酸化炭素などの、温暖効果ガスというんですか、それの排出を減らし、排出を減らして、吸収するのを増やすみたいなこととか、まあ、いろいろあると思うんですが、ニュートラル、その、総量をですね、減らし、総量を減らすというか、総量をゼロにするという、ことですね、それに向けた活動をしていく、その、日本全国でこう全体でこう押し上げていこう、そういう活動を促そうということは、もちろん国などもしているわけですけれども、そのいろんな自治体にですね、その特に意欲的な取り組みをしようと。ふうに言っているところ、活動結果を立てているところがにはですね、その先行地域というふうに、してある、市川市の全域じゃない、市川市の場合は全域じゃなくてある、地域に絞っているので、限定地域限定なんですけども、そこを先行脱炭素の取り組みの先行地域というふうに指定してですね、そこに意欲的な取り組みをする、国はそれをちょっとサポートするということで、この市川市が選ばれたわけですね。すでにですね、全国で確か100カ所ぐらいあるのかな。で、市川市は今回は第6回目の募集だったみたいですけど、市川市は確か第5回に応募したけれども、残念ながらそれは選ばれなくて、で今回再チャレンジして、市川市のカーボンニュートラル推進課の皆さんなどがですね、いろいろと、この活動を、支えている一人の、平田紀美子さんというですね、 著名な、世界的にも活躍されているこの分野のですね、専門家第一人者の方も、参与としてこの市川市の取り組みをこうサポートしていたりすると、骨太な取り組みをこう支えておられるんですが、そういう方の協力もありつつですね、市川市のカーボンニュートラル推進課の方で、見事この先行地域に指定というものを、勝ち取ったというかいうわけでございますが、ちょっと話は長くなっちゃいましたけど、何でしたっけ、そんな話を市川市の今日のこの明日の市川の中では、市川市のカーボンニュートラル推進課の方よりプレゼンテーションがあったり、どんなことをやっていくかということを、今日参加された方の多くは市川市にお住まいの方なんですけれども、そういう方に向けて情報の提供がありました。それに加えてですね、著名な建築家の方でありまして、大学の先生なんかも見られている竹内先生という方がいらっしゃいます。例えば東京都で言うとですね、秋葉原の駅の近くにある、万世橋のところにあるですね、マーチエキュートという今、商業施設になっていますけど、それのですね、設計というかデザインとかをされた、これ自体はですね、カーボンニュートラルとかとはあまり関係がないわけですが、そんな設計なんかも担当されたみかん組という4人の建築家のユニットみたいなチームがあるんですが、その一角をなす竹内先生からですね、主にその住宅をこう断熱、ガラスとかですね、そういったものを断熱化するとか、あとの太陽光パネルを設置することによってエネルギーを作っていくというですね、省エネと総エネ。省エネの方は断熱化を図ることで、壁とか、そのいろいろですよね、ガラスとかそういうものをこう断熱化されたものに変えることで、もちろんそれにはそれを備えることはお金はかかるんですが、長い目で見ると、冷暖房を使う、回数が減りますから、それによって、省エネエネルギーを使うのを減らしましょうということに加えて、太陽光パネルなんかを屋根とかに設置することによって、住宅の屋根に設置することで、層をクリエイトすると、エネルギーを作っていく層エネっていうのをやっていこうみたいな話などを中心として、それにとどまらずですね、結構いろんな話、私も参考になる話を伺いました、竹内先生からは。例えば、東京でいうと神宮外苑のとかいうのもありますが、市川市でもですね、街路樹が切断された、このやむにやまれずというところはありつつも、市民にあまり説明がなされないままに、木が切られたというケースが、大和田 の市川市文化会館に向かう、本八幡駅から市川市文化会館に向かうストリート沿いの、あれですね、イオンタウンがあって大和田小があってっていうあの通りだと思いますけど、あそこの欅の木が切られたこととか、あと河野台球場、河野台スタジアムのですね、改修工事に伴ってだと思いますけれども、あの辺りに生えていた400本の木がですね、切られたという、を切ったというのがあったと思うんですが、市川市でも、その話なんか思い出さざるを得なかったんですけども、フランスのパリではですね、パリオリンピックが昨年ありましたが、パリオリンピックの後にもともと街路樹は非常に多いんですが、今木をですね、いろいろ植えているという話ですね。そんな話をされてました。よくですね、その町にこう人を呼ぶと、その選ばれる町になりたい、住みやすい町を目指して町の魅力を高めようということが言われてたりしますけど、この時の話で竹内先生がおっしゃってたのが、フランスはどんどんその木を増やしている、緑を増やしていると、緑を増やす、そして車の通るですね、道路の車線の数を減らして人が歩ける部分を増やすというふうにして、脱車社会とまで言えないのかもしれませんが、でも車から人へというか、歩行者が歩きやすい、よく日本でもウォーカブルな街づくりみたいなこと言いますよね。歩けるってことだと思います、ウォーカブルは。はい、なんですけど、これまで私もそういう言葉聞いて、もちろん大事だろうなと思いつつもですね、何とも言えない気分になっていた。ウォーカブルで、その回遊しやすい街を作るっていう話があったわけですが、実際にあの車のですね、車に配分する空間の配分の量を減らして、歩行者に分け与える空間を増やすということを実際にフランスでやっているという、パリでやっているみたいな話を伺いましてですね、非常にいいね、こういう街はと。で、歩ける街づくり、あるいはですね、ストリート沿いにはベンチがないとですね、歩いていると疲れたら腰掛ける場所もなければ、歩きやすい街とも言えないだろうと。休みやすい場所、休める場所というのも必要かなと思うんで、そういう街路樹を増やしたりですね、日陰になるようなところを作ったり、ベンチを作ったり、休めるところを作るとかですね、そんなこともぜひやってほしいな、一回してもやってほしいなというふうに思ったりもしながら、そんな話を聞きましたけれども、 でですね、で、まあ、そのケイス先生のお話聞きながらですね、まあ、カーボンニュートラルとかそういう話ももちろん大事だなと思いつつ、まあ、緑、例えば市川市はどんどん緑が増えていて、歩きやすいようにそのなんか歩道も非常に、まあ、緑があったりベンチもあったり、過ごしやすい街だよということなので、私はこの街を選びましたとか住みましたみたいな話があるとですね、なんか非常に、まあ、なんていうか、そう言われると説得力もあるなと思いますし、まあ、ピンとくるというか、いうふうに感じたり、思ったりしたから、そんな話を聞いてました。という感じで、で、その竹内先生のお話を聞いた参加者同士がグループごとにこう、ディスカッションしたりして、意見を述べるみたいな話、ワークショップみたいなことも行ったということなんですが、この回の冒頭にですね、明日の地下ボリューム1という3月に行われて、この1回しかでも話したんですが、私参加する予定だったのが体調不良で参加できなかった回があるんですね。3月のボリューム、明日の市川ボリューム1。これ参加はしなかったんですけども、まあ、今回の第2回を行うにあたってですね、冒頭、まあ、15分ぐらい、まあ、この中で3分ほどですね、市川市の YouTube でも公開されている、カーボンニュートラル、推進化のと関係あるのかな、ちょっと忘れちゃいましたが、市川市の公式の YouTube チャンネル一入の方でも紹介されている、第1回のその明日の市川の様子、3分ほどの映像も流しまして、それプラス、まあ、12分、まあ、実際に時間オーバーして2分ちょっとオーバーしちゃったんで14分ぐらい私トークしたんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、いろんな話をして、まあ、そこでお話しした内容については後ほどですね、市川 CN ネットワークのウェブサイトに資料を載せたいなと思ってますけれども、ここでまあ12分ぐらい話をしましたと。そこで私、ノスタルジー鈴木としてではなくてですね、まあ、普通の日本語表記の名前を名乗ったわけですけれども、というか確か名字だけかな、なんか市川 CL ネットワークの鈴木ですみたいな風に名乗ったと思うんですけれども、その話を私の話を聞いたですね、参加された方がこんなことをおっしゃったんですね。もしかしてノスタルジー鈴木さんですかっていう風に、後ほど後で聞かれたんですね。で、もちろん私の回答は、イエス、アイアム、そうですよということなんですけれども、なんで分かったんですかって伺ったら、多分去年の9月だと思うんですが、去年の9月の、クールジュジョジャズプラスアートで行われた市川ミュージックパーク2025年24の市川ミュージックパークでノスタルジー&ルビエールの、ライブを見たと。そこで鬼越ステーションを聞いて、鬼越ステーションが未だにとは言ってないですけど、非常に頭に残ったみたいなことをおっしゃられて、その声と同じだったので分かったみたいなことを言っていました、おっしゃってました。喋り声と歌声って結構違うもんだと思うんですけど、まあ、今も実は私結構早口で話してるんですね。それはもう意識しているんですけど、で結構早口で喋った時のこの声がですね、どうやら、でしかも今声を割と潜めているんですね。実は今ですね、ある公園のベンチに腰掛けています。ちなみに公園のベンチというとですね、あの歌を思い出しさざるを得ないですね。私なんかは1991年にですね、リリースされたビーズのシングル、レディーナビゲーション、公園のベンチでソフトクリームを舐めるその姿に見とれてるよっていうですね、その後レディナビゲーションっていうサビがやってくるんですが、まあ、公園のベンチでソフトクリームを舐めるその姿に見とれてるよというですね、まあ、変なやつですよね。ソフトクリームを食べてるですね、おそらく女性に見とれてる男っていうのもなんだろうって感じがしますけれども、まあそれはともかくとして、まあそんなこんなでですね、明日の市川で私が話す姿を見た人がノスタルジー鈴木であるということを見抜いたという、一節をお話ししました。というわけで、ノスタルジー&ルミエールというですね、市川市で活動する、当初は2人組、現在は5人組のバンドがあるんですが、このバンドがですね、2025年の7月の6日なので、あと1ヶ月半ぐらいですかの日曜日に、元八幡北口のクールジョジョジャズプラスアートというライブハウスで行われる、まあ、夏フェスですね、夏のソナタ2025、このイベントにですね、ノスタルジー&ルミエールが出演するということが決まっております。というわけで、あとですね、前にもちょっと話しましたが、稲村ジェーンさんもですね、実はこの夏のソナタ2025に登場するとかしないとかということが噂されています。はい、詳しいことはまた追ってですね、この伊賀市川でお話しできればと思いますけれども、はい、ちょっと今私ベンチに座りながら、レコーディングシステムでですね、右手でそのレコーディングシステムを手に持ち、左手にはビニール袋を持ってます。まあ、本当はですね、ショッピングバッグというかマイバッグ持ってればよかったんですが、ちょっと持ってなかったんで、スーパーで購入したビニール、3円のビニールに、ね、荷物を持ってます。どこのスーパーで買ったかというと、これを買ったスーパーの所在地自体は、市川市だったかな、 微妙なんですね。市川市じゃなかったかもしれません。船橋市かもしれません。というのもですね、このお店が業務スーパーなんです。もともとは山市というスーパーマーケットでした。茨城中山駅の高架下にある山市というスーパー、今でも山市なんですが、運営しているのは多分山市なんですが、フランチャイズなんですね。山市というスーパーだったのが、屋号が変わりまして、看板が変わった業務スーパーになりまして、1年か2年前に、はい、ですから今もスーパーとしては実は山市なんですけど、お店はもう業務スーパーになっていると。運営主体は、山市、しかしお店は、神戸物産の、業務スーパーというところなんです。そこでいろいろと買い込んだものを持ってまして、しかもその中の一つは冷蔵商品なんですね。はい、練り物が入っておりますが、はい、なわけでそろそろ家に戻りまして、ここからほど近い家に戻りましてですね、冷蔵庫にそれを入れなければならないというそんなミッションが私にはあります。というわけで、またですね、近いうちにお耳にかかれればなと思っております。1回1回は第217回目の放送、もう217回目ですね。はい、過去の回もですね、過去の回ちょっとその配信システム、収録&配信システムを切り替えたときに過去の回が全部なくなってしまったという、説もあったんですが、実は過去の回全部聞くことができます。はい、というわけで、過去の回に振り返って聞いていただくもよしですね、新しい方から順々に過去に戻っていくのもいいかもしれません。あるいはノスタルジーが話している、放送はめちゃくちゃ多いのでですね、稲村ジェーンさんが話している回だけをピックアップして聞くというのも一つの手かなというふうに思っております。それでは、1回1回第217回目の放送、2025年5月の18日夕方にお届けしましたが、この放送そろそろ終了したいと思います。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。